朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞の岸上渉です。前回に引き続きまして、発災から3ヶ月が経った、熱海土石流の被害について、静岡総局の黒田総吉記者、それに静岡朝日テレビの林照彦アナウンサーにお話を聞きます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず林さん、はい、この伊豆山地域っていうのは、まあ、前回はちょろっと触れましたけれども、一体どういう地域なのかっていうのをちょっと簡単に教えてもらえますでしょうか。
はい、基本的な住宅街です。戸建ての家が多いことと、はい、それに加えてマンションがちらほらと建っているような場所です。熱海特有の地形で、まあ、急斜面な場所でして、普段から生活は結構大変そうな方で大変そうにしている方が多くて、高齢者が多い地域なんですね。やはり車がないと生活できないといった場所ですね。で、伊豆山地区に若い方も比較的住んでいらっしゃいます。で、東京に近いことから伊豆山から車で熱海駅まで行って、うん、で熱海から新幹線で東京に通っているという方も結構多いですね。
なるほどですね、はい、確かにそうですよ。だから東海道線とか乗るとね、終点が熱海だったりとか、もう在来線でもねちょっと来れちゃうくらいの距離ですもんね、
はい、
東京からの距離感というとね、
はい、
で、まあ、おっしゃるようにその伊豆半島ってね、特に太平洋側に見せた東海岸ってそういうところが多いですよね、
はい。
まあ、やっぱりそんな地形もあってね、前回住民の皆さん防災意識が高かったじゃないかという話も前回しましたけれども、それに林さんなんか現場取材しててお感じになられるところってありますか。
そうですね、この後詳しくお伝えすると思うんですが、これ盛り土の話ですよね。起点付近に盛り土がしてあるという情報は伊豆山地区の住民の方、多くの方が知っていたので、もしかしたらあそこがいつか崩れるかもしれないという話はたびたび住民の皆さんの間でありましたので、うん、台風が来たりとか、大雨が降った時にはいつでも避難できるようにしておいたという方が、まあ、結構いらっしゃったような印象がありましたね。防災意識は比較的高かったのではないかと思います、
うんうん。黒田さんは何かそうあれば。
そうですね、逆になんかそんなに知っていた住民がいたんだってことに驚きが。
なるほど。
結構山の中にある盛り土なので、どこまで住民の方が把握していたのかなとは個人的には思ってました。
そう、結構そうなんですよ。だから、こう伊豆半島ってすごい風光明媚なところじゃないですか。特に東海岸ってね、すごい海も綺麗ですし、で東京も近いんでね、みんなたくさんこう観光客の皆さんもねいらっしゃるような場所だと思うんですけども、結構僕がいた時に取材をした経験があるんですけど、こうやっぱり山の上の方っての実は結構開発されていて、でそのよくね近年もメガソーラーの建設やなんかでこう住民とね事業者が衝突するとかっていう例も多いような記憶があるんですけども、 どうですかね黒田さん。
そうですね、うん、結構、まあ、伊豆、まあ、先ほどおっしゃったようにそういうソーラーパネル、まあ、山林を切り開いて設置するので、うん、そういう防災とか、まあ、環境破壊の観点から訴訟にも結構発展しています。
はい、で僕が行った時はその熱海市の南隣の伊東市っていうところでそのメガソーラーの問題があって、でまあこうなんでわざわざこう山を切り開いてこうソーラーパネルを置くんだろうって思ったらですね、あるその関係者に取材したときに、そのあたりの土地山っていうのがそのバブルの時期にそのゴルフ場開発のためにこうまとまった面積の土地、広い土地がたくさんあるんだそうですっていう話を聞きました。だから大規模な土地を取得をしやすいっていうふうに聞いた。もちろんその日当たりがいいとかっていうのもあるでしょうけどっていうのを聞いていて、まあ、結構その今回のその盛り土についてもそういったところが背景にあるのかなと思ったりはちょっとしてましたけど。
そうですね、うん、そんなパネルの計画も、まあ、そうですけども、はい、まあ、静岡県内山や畑が多くて、はい、まあ、今回の盛り土の横にも、うん、まあ、ソーラーパネルが設置されてるんです、うんうんうん、
はい、
で、まあ、発災当初は、まあ、そこが原因じゃないかみたいな話も確かにありました、
うん、で、まあ、ちょっとそんな地域の中でですね、まあ、今回多数の犠牲者を出してしまったなぜかというのはお話をちょっと今回お聞きしていきたいんですけれども、その、まあ、前回ですね5万5000リューベイという数字が出てきました。これなかなかこう数字だけでは想像つかない大きさな感じするんですけど、どういう 感じでイメージしたらいいですかね。
はい、例えば高さ10メートル、幅10メートル、奥行き500メートルの暴風林が一気に流れたというのを想像してもらえば分かりやすいかと思います。
なるほどですね。それは結構相当のやっぱ量ですよね。
そうですね。
うん、こうだ山の上にそんな盛り土があったと、はい、いうことですよね。これ盛り土っていうのはこう具体的にはどういうものなのかっていうのをちょっと簡単にまずはおさらいできますでしょうか。
はい、まあ、盛り土自体はまあ斜面や低地を造成するためにまあ土を持ってまあ平らな敷地を造成することを言います。まあ宅地造成とかでよく行われる工法ですね。でまあ今回の場所にはまあ建設工事で出た残土、まあ建設残土って言われるものが持ち込まれて捨てられたと見られています。まあ、そこをきれいな盛り土、まあ、だんだんな形にして成形したのが実態ではないかというふうに、うん、まあ、今のところ見られている、
うんうんうん、なるほど。こう何かを開発されたための土じゃなくて、その例えばトンネルだとかその工事の際に出てきた土をそっちに持っていって盛るというのが今回の盛り土だったと。
盛り土だったと、は
い、なるほど。いつからそこにあったんですかね。
いつからか、まあ、いつからか今県が調べている最中なんですけども、はいはいはい、まあ、2006年に一帯の土地を取得した、まあ、はい、神奈川県小田原市の不動産会社が、まあ、造成したと見られています、はい、
うん、
で、まあ、2009年3月から土砂が搬入され、
うん、
まあ、県もその年の10月に、まあ、土砂による、まあ、その何ですかね、谷だったんですけども、はい、まあ、埋め立てられているっていうのを確認しています、はいはい、で、まあ、造成された時期は、まあ、未だ不明ですという状況です、う
ん、はい、なるほどですね。これ土はどっから集めてきたとかっていうのって分かるんですか。
土は、まあ、おそらく県外からではないかと見られています、うん、まあ、うん、そういう残土を処分することでも、うん、まあ、お金が入る業者もあるので、まあ、こういう土地を買い取って、
うん、
まあ、どこから持ってきた土を捨てるみたいな、うん、まあ、残土ビジネスのようなことが行われてたのかもしれません、
うん、これあのこう当然その、まあ、今ねおっしゃったように行政も存在をしていたということなんですけれども、それってこう行政のこうかが、まあ、行政が存在してちゃんと管理をしていたらこんなことにならなかったっていう考え方もあるんですかね。
そうですね、そこが、うん、まあ、今回難しいポイントだなと思っていて、うんうん、まあ、そもそもまあ行政がどこで危険性を把握して、まあ、どういうふうに適切な管理ができてたのかっていうのが、うん、まあ、今回、まあ、今後検証で分かっていくのかなと思いますけども、うんうんうん、まあ、そうですね、今回の、まあ、盛り土自体は、まあ、そのゼロ、まあ、2007年に、まあ、その不動産業者が、まあ、熱海市に届け出た計画に基づいて作られているんですけども、計画は3万6000立方メートルで、
はあはあ、
まあ、高さ15メートルというものだったんですけども、うんうんうん、まあ、実際にあった盛り土は、まあ、7万立方メートル以上で、立方メートル以上の盛り土がされていて、うん、まあ、高さは最大50メートルに達していたという。
もう倍で効かないってことですよね。
そうですね、うんうんうんうん、でもう県の技術基準では盛り土の高さは原則15メートル以内と定められているので、そもそもそんな盛り土だったら認めないよって県も言っている
ような
盛り土だったという。
とにかく林さん、その盛り土は住民のこう皆さんが、はい、まあ、その盛り土があるっていうのをご存知だったというような声もあったというふうに言ってたんですけども、やっぱりこう危ないんじゃないかっていう認識はあったんですかね。そういう意味で言うと
私が取材した中では、うん、ほとんどの方が、まあ、多くの方が盛り土の存在を知っていたのではないかと記憶しています、うん、はい、というのも、
はいはいはい、
ダンプカーが大量の土砂を積んで、うんうんうん、起点付近に、
はい、
夜中あの2時から3時ぐらい
夜中、う
ん、遅い時間に、はい、土砂を大量に運び込んでいる姿を確認していると。で、盛り土が始まってから、
はい、
異臭騒ぎも起きていて、
ははは、
普通の土を盛っただけでは考えられないような匂いが起点付近でしていたと、
うんうん、
独特な表現だなと思ったんですけど、
はい、
あの生ゴミの匂いとか、
ははは、
ちょっと嗅いだことがない、匂ったことがないような匂いがしだした、う
ん
うん、
なるほど。
そこから住民の皆さんが、うん、これはどういうことだと、うん、いうことで、実際にこう見に行ったという住民の方にお話を聞くことができまして、その方がお話しされていたのは、冷蔵庫とか、
はい、
あとはプラスチックの破片とかが、はい、その盛り土付近に捨ててあって、うん、もう衝撃、驚きを隠せなかった、
はい、
で伊豆山地区に住んでいる方は、多くの方がそういった事実をご存知だった、
うん、なんて言うんだろう、その危険というか、こうなんだあそこはっていう、こう奇妙がられるというか、
はい、
こうなんていうんですかね、その少なくとも好意的な印象を持っていたわけじゃない。
好意的な印象を持っている方は私はもう取材することができませんでした、
ね、っていう。だから逆にそのあとはその災害という意味で、いっぱい雨が降ったら危ないぞっていう認識もやっぱりあったんです
ね。かなりありましたね、うんうんうん、いつかそこ崩れるかもしれないというお話を、うんうんうん、伊豆山地区の住民の皆さんかなり話していたみたいで、うんうんうんうん、私も実際に取材させてもらうと、
はい、
やっぱり、
はい、
って考えている方が多かったみたいですね。
なるほど。これさっきその基準を大幅に上回るっていう話でしたけど、はい、要するに違法っていうことなんですか。
そうですね、違法かつ不適切な盛り土だというふうに、うんうん、まあ、県の方は言っています。
はいはいはいはい。このでその規制するの、その規制は今さ15メートルっていう基準がありましたけども、
はい、
これはそのこう全国的に統一されているものなんですか。
そうですね、その点が、まあ、今回のまあ、うまく規制できてなかった問題の一つだと思うんですけども、こういう残土処分などでまあ造成される小規模な盛り土っていうのは、まあ全国で統一的に規制する法律がないんですね。で、まあ各自治体が条例で規制しているのが実態で、まあ地域によってはばらつきがあります。で、まあ許可制でまあ懲役刑などを導入している自治体もあるんですけども、まあ静岡県の場合は届け出のみで、まあ盛り土が造成できて、まあ罰金も20万円のみでした。で、まあ静岡県の副知事も言っているんですけども、まあ規制の緩い場所に集まってしまうと、まあ例えばまあうちのような静岡県のところにまあ業者が集まってしまうと指摘していて、まあ国による統一的な規制を求めているというような状況
です。なるほどですね。逆にそのきちんとね、まあ、全国一律 の, その基準であるとかですね、あとはそのきつい条例もちゃんとこうもう少しあの規制がその厳しいような条例だったりとかして、まあ少なくとも条例通りの盛り土がだったとしたら、今回のここまでの被害というのはなかったと言えるんですかね。
そう、まあ、それはそう思います、う
ん、なるほどです、ね。
まあ、ただまあ一つ確認しておきたいんですけども、うん、まあ、適切に管理されている盛り土も、うん、まあ、多数あって、
まあ、それはそうですよ、うんうんうん、
まあまあ、例えば宅地造成のための盛り土って、はい、まあ、全国に5万箇所あるんですけども、まあそういう宅地造成等規制法で厳しく、はい、まあ、規制されて、はい、まあ、安全対策も義務付けられてるんで、はい、うんうん、まあ、危険な盛り土ばかりではないっていうのが、はい、まあ、1点留意しておきたいと、
はいはいはい、要はその場合はその上に住宅が建つわけですもんね。
そうです
ね。ただその地盤が緩かったりとか、そのましてゴミなんか混じったら、ね、家なんか建てられないでしょうから。
そうです
ね。なるほどですね。
まあ、ただ一方で崩落リスクがあるような、うん、まあ、管理が不適切な盛り土があるのも実態で、国交省の調査によると、うん、まあ、残土処分によって造成された盛り土の崩落事故、
はい、
まあ、2001年からの15年で、
はい、
まあ、14件に上って、うんうんうん、まあ、死者も出ている
という状況です。なるほどなるほど。だ本当はだからもっとちゃんとこう規制というかですね、今回こう住民の皆さんもこうやってこうあそこの盛り土がおかしい変だっていうのは今回の災害の前から言われていた中で、そのこうじゃあちゃんと適正にやってるのかどうかっていうのをやっぱり見とかなきゃいけなかったっていうのはあるんでしょうね。これで。
そうですね、うん、行政側がどういうチェックをしてどういう指導をしていたのか、う
ん、はい、
っていうのをまあ今回問われているとは思います、うんうんうん、
なるほどですね。
朝日新聞あるききは、人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。 あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
こう、林さん、これね、
はい、
今回その長雨が直接的な引き金になったと、災害だったと言えるんだと思うんですけど、こう、まあ、こうやって違法まがいの、ね、盛り土とか行政のまあ不手際というか、ちょっと、ね、監督の行き届かないところのせいで、まあ、その大きな要因としてこう多くの犠牲者として、いわゆるまあ人災のような側面もあるかと思うんですけれども、まあ、やっぱこういう話をこう、まあ、いっぱいたくさん報じられてきてると思うんですけど、こう地元の皆さんとかっていうのはどういう思いで受け止めていらっしゃるのかなっていうのを、もし取材されとかされていれば、は
い、盛り土の話が出る前までは、うんうん、まあ、今もそうなんですけど、もちろん、うんうん、悲しい気持ちの方がほとんどです、うん、
はい、
盛り土の話が出始めた時からちょっと空気が変わって、はいはい、
うん、
行政で、あとは業者に対しての怒りの声がよく聞かれるようになりました、
はいはいはい、
行政に対してはどうしてもっとこう指導しなかったのか、曖昧なところがあったんじゃないか、
はい、
業者に対しては何の一言も、まあ、お詫び挨拶も何もない、うんうん、逃げようとしているようにしか見えない、うんうん、怒りが今かなりあるのではないかなというふうに取材をして感じました ね、
うんうん、まあ、ね、訴訟も始まるみたいな話もありましたんで、まあ、その辺でね、ちょっといろんなところがまた明らかになってくるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その先ほどね、そのこの盛り土っていうのは全国にそのたくさんあると、この残土の処理の盛り土っていうのをこうなんでこう規制が緩いのかっていうのって、その黒田さん。
そうですね、うん、なんでと言われるとあれなんですけども、もともとこういう山林で残土処分が相次ぐ背景には、うん、まあ、行き場のない残土が大量に発生しているという現状がありまして、うんうん、まあ、年間に出る残土の2割に当たる6000万立方メートルは、うんうんうん、まあ、再利用されずに処分されているという。
年間6000万立方メートル、
6000万立方メートルと、まあ、国交省の調査によるということ
ですね、うんうんうん、
で、まあ、だから先ほど話したような、なんか金を取って残土を引き受け、うん、盛り土を行う残土ビジネスみたいなものも、うんうんうん、の存在も指摘されています
、はい、でもその言うたらその産廃じゃないですか、その要はこう開発の中で出てきた不要なもののはずなのに、その廃棄物のような規制がないっていうのがおかしいよなとかって思うんですけど。
そうですね、先ほど林さんが話したような、まあ、冷蔵庫とか、うん、まあ、ああいうものは明らかに産廃ですけども、うんうん、まあ、建設残土自体は、まあ、埋め立て工事とかで、まあ、再利用できるので、うんうん、まあ、資源という扱いで、うんうん、まあ、産廃、まあ、処理法の対象外になっているという現状がある
。なるほどですね、はい、そのまあ、こう毎年ね、こう 先ほどもお話し振り返ってみるとお話ししたんですけども、こう大規模土砂災害みたいなのってこう毎年どこかで必ず起きてるじゃないですか。この、まあ、温暖化の影響なんて言われますけども、その雨量が増えてて集中的に雨も降る中で、こう雨の土砂の災害っていうのはますますこう備えなければいけないんだと思うんですよ。でそれにプラスアルファ、こうなんかその山の上にあるこう土までにこう、まあ、気を配らなきゃいけないというか、 それによってまた危険度が変わるっていうんですかね、そういったのをこう新たなこう視点としてね、こうもたらしてくれたなのかなとかって思うんですけど、こうその辺 その、まあ、これからどう備えるかという意味で言うと、で黒田さんいかがですか、この辺。
そうですね、まあまあ、土砂災害のハザードマップであったり、まあ今回の熱海市の土砂災害、土石流が起こった場所も、まあ一応ハザードマップには書かれている地点でもありますし、まあ他にも、そうですね、まだまあ他にも地元の自治体が公表している大規模盛土造成マップみたいなものもありますので、まあそういったものを、
大規模造成盛土マップですか
っていうものがありまして、まあそういったものも確認は、まあ、意識すれば確認することができるという気はします。
なるほど。なんかそのでも雨と土砂災害のほかに盛り土まで気にしなきゃいけないのかっていうのも あるんで。
そうですね、うん、なのでまあ土石流、まあ、ハザードマップはまず確認した方がいいのかな、
盛
り
土があってもなくてもそれだけね、
はい、うん、
でまあしっかりその、まあ、あとは避難指示ですよね、ちゃんと出してくれよっていうところもあるんでしょうけれども、なかなかこの、ね、行政が出すタイミングが難しいみたいな話は結構毎回出てくる話かなっていうふうに思いつつも、そのこうじゃあどのタイミングで避難したらいいんだっていうのはなかなか自分では難しいのかなと思ったりするんですか。
実際その避難指示に関して言うと、うん、まあ、今避難指示ってもう全員避難、一律避難に変わりましたよね。土石流の取材をしている時も、はい、避難指示が出たことはあったんですけど、うんうんうん、なかなかまだ周知されていない、
うんうんうん、
全員避難が、あ、避難指示が全員避難だっていうことがあまり周知されていない、行政に対しては、まあ、今黒田さんの話でハザードマップとかっていろいろ話ありましたけれども、うん、もっとこう避難指示がどういうものだとか、うん、まあ、そういったことに関してもっとこう、まあ、やりようはあるというか、まあ、説明はもっとしていった方がいいんじゃないかなというふうには、うんうん、まあ、今回思いましたね。
なので避難勧告っていう表現がなくなったんですよね、
はい、
確かね、
はい、
その避難指示が出たらもう全避難をしてくださいという基準なんですよね、レベル4、はい、
レベル4ですね、
はい、でましてそのこの今回盛り土があるかないか、危ない盛り土があるかないかって知ってるか知らないかでこう備え方っていうかこう危機感も全然違ったんだろうなと思ってちょっと聞いてましたけどね、
はい、
うん、
ある住民の方は、うん、まあ、今回のその盛り土の話が出た時に、うん、また崩れるかもしれないっていう話もあったんですよ、その時にもう次大雨が降ったらもうすぐ逃げなきゃいけないねって意識が変わったっていう方もまあいらっしゃいましたね、
うんうんうんうん、そうですよね、はい、だからそのこう、まあ、自分のハザードマップとともにですね、こうなんかこう、いや、こういった山あいというかこう、こういうね、急傾斜地に、ね、住んでる皆さんはこういったこうどういうリスクがあるのかっていうのをもう一回ねこうきちんと洗い直さなきゃいけないのかなっていう感じがしました。林さん最後にですね、
はい、
こう今後、まあ、まだ3ヶ月って節目でも何でもないですけど、どういう取材をしていきたいかみたいのって一言あればそれを終わって締めたいなと思いますけど、
は
い、
まあ、風化させてはいけないということがまず大前提だなと思います。発災してすぐの頃は取材をしているとやはり嫌がられることが多かったんですけれども、だんだんとこう報道陣も少なくなってくる中で、最近全然取材に来てくれないねというような声も聞こえてきましたので、風化させないように我々もこれから取材をしていかなければいけないなというふうにも感じますし、今回のその災害報道というのは私は初めての取材でした。よく被災者に寄り添った報道と言われることが多いですけれども、やはり当事者でない限り本当にどういうふうに思っていらっしゃるのかっていうのはなかなかわからないところがありますので、向き合った取材、被災者に向き合った取材ができるようにこれから精進していきたいなというふうには感じます。
なるほどですね、
はい
はい、黒田さん、なんかいいです
か。そうですね、記者にできることは、まあ、現場に通って、まあ、人の話を聞いて、まあ、それを報道するっていうことが基本だと思うんですけども、まあ、熱海市の場合も、まあ、先ほど風化させないという話も出ましたが、まあ、人の話を聞いてどういう思いで今いるのかっていうのを伝え続けていきたいなと思います。
はい、はい、じゃあ今回は静岡朝日テレビにお伺いしてですね、林照彦アナウンサーと、静岡総局黒田記者に、熱海土石流の災害についてお話を伺い、2回にわたってお話をお伺いしました。お二人じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで2回にわたって熱海土石流災害についてのお話を静岡朝日テレビ林アナウンサーと静岡総局黒田記者にお聞きしてきました。林さん、
はい、
こう一連のこう熱海のこう災害の取材をされた動画やなんかがネットの方でも見れるというふうにお聞きしたんですけれども、
はい、静岡朝日テレビのニュースサイトのルックや YouTube の静岡朝日テレビのニュースチャンネルでも配信しております。 これらのチャンネルでは様々な動画ニュースや特集コンテンツを配信しておりますので、ぜひこちらにもアクセスしていただければと思います。
なるほど、わかりました。静岡朝日テレビルックね、 LOOK
LOOK です。
で検索すれば、はい、見れるということですね。林、はい、さんのリポートなんか
も随時配信しております。
はい、わかりました。じゃあそちらちょっと検索してね、また熱海土石流災害についてのニュースをチェックしてみていただきたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト、岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。